13もっと深く広報宇都宮プラススマートシティが作る宇都宮の未来の形デイジー編集者中。このセクションには広報誌としての原本ページがありません。冒頭ページに続き広報宇都宮プラス2ページ広報宇都宮プラス3ページのような表示になっており、全部で8ページまであります。レベル2にあたる見出しに該当するページを読み込んでありますが、検索はページ検索ではなくレベル検索で行ってください。また、デイジー編集の都合上、この記事の位置を原本25ページの後ろに収めてあります。ご了承ください。デイジー編集者中終わり。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。アイデア通信7ページでテーマに対するご意見をお寄せください。本市では少子高齢化、人口減少が進む中、もっと便利で暮らしやすい街を作るため、ICT、情報通信技術などの最新技術を活用した取り組みを実施していきます。街が変わり、暮らしが変わる。今回の特集は、本市の目指す未来の形、スマートシティについて紹介します。写真とイラスト。紙面左方向にアルファベット表記で大きくスマートシティの文字、その文字に重なるように、宇都宮市の目指す未来の形をイメージする画像が広がっています。イルミネーションが瞬く街並みの写真2枚を上下逆さまに組み合わせて加工を施したもので、スマートシティが作り出す未来の街を表現しています。立ち並ぶハイテックなビル群、幻想的な雲が漂う空、何本もの道路が光の筋となって、地上からも空からもビル群に向かって集まってくるような不思議な空間。深い紺色をベースにスマートな都市が浮かび上がっています。また、写真の下に書かれたタイトル文字には、SDGs のカラーホイールのイラストが添えられています。写真とイラスト終わり。広報宇都宮プラス2ページから3ページ。クエスチョン、スマートシティってどんな街？アンサー。一言で言うと、最新の技術によって、私たちが豊かでもっと幸せに暮らせる街です。スマートシティとは、ICT、情報通信技術やデータ分析などの先進技術を使って、皆さんが豊かでより良い暮らしを送ることができる新しい都市のことです。例えば、環境に優しい街、誰もが快適に移動できる街、おもてなしが充実した街、宇都宮市は市民も来訪者もみんなが住みやすく過ごしやすい、いつまでも続いていく街を目指します。現在、宇都宮市では、スマートシティの実現に向けて、4つのモデル事業に取り組んでいます。図と写真。見開き中央にスマートシティのイメージ図が示され、現在取り組んでいる ICT 技術やモデル事業について、活用地域や事業内容が写真やイラストとともに紹介されています。はじめに図の説明。図の中央に位置するのは都市拠点エリア。学校や公共施設を中心に周辺市街地が広がっています。都市拠点の周囲には4つの地域拠点エリアのほか、北西方向に観光拠点、東方向に 産業拠点、南方向に郊外部があります。それらの拠点間は、南北に伸びる JR、東西に伸びる LRT、バス、タクシーなどの公共交通機関により、自由に快適に移動することができます。LRT 路線各所には、自転車やマイカーなどの相互乗り換え地点として、トランジットセンターを設置、公共交通ネットワークが拡充され、さらに便利になることがわかります。また図には、全部で8つの ICT 情報通信技術が活用されていることが示されています。順に読んでいきます。デイジー編集者中、8つの ICT 技術をそれぞれレベル4にしました。デイジー編集者中終わり。一つ目、自動運転技術。モデル事業1、ルネッサンス大谷。観光拠点エリアで活用。4ページへ。広報宇都宮プラス4ページを参照。センサーや AI などを使った自動運転技術で安全・快適に観光できる環境を作ります。フロント部分の明るい黄色が印象的な自動運転車両グリーンスローモビリティの写真。写真の右側に未来の形とあり、自動運転車両で快適に観光できる。シェアサイクルもあって便利のコメント。自動運転車両と並行して走るシェアサイクルのイラストが掲載されています。二つ目、顔認証技術。モデル事業2、スマートホスピタリティ。図の中央部分、都市拠点エリアで活用。5ページへ。広報宇都宮プラス5ページを参照。機械に搭載したカメラを使って人を判別する技術です。財布がなくても買い物ができるなど、便利な上安全性も高まります。端末機の画面にタッチし、顔認証登録のための操作をしている男性の写真。写真の右側に、未来の形とあり、顔認証による支払いの様子がイラストで紹介されています。モニターに払い込み人の画像が映し出され、ピッと認証音。精算終了しましたと店員さんがにこやかに応じています。あっという間で簡単と客も満足そうです。三つ目。マース、大文字 M、AA、大文字 S。モデル事業3、スマートモビリティサービス。図の東方向、産業拠点エリアで活用。6ページへ。広報宇都宮プラス6ページを参照。一つのアプリやウェブサイトで、複数の交通手段の予約や、支払いができる仕組みです。多様な交通手段を連携させることで、移動しやすい環境を作ります。LRT の車窓から反対車線を通過する LRT に向かい、手を振る子供のイメージ写真。大きな窓とカーブを描いたスタイリッシュな車体が特徴的です。写真の右側に、未来の形とあり、小型モビリティを運転しながら、移動手段が増えて便利だな、とつぶやく男性のイラストがあります。四つ目、地域新電力。モデル事業4、スマートエネルギーマネジメント。図の南方向にある地域拠点エリアで活用。7ページへ。広報宇都宮プラス7ページを参照。地域で発電した電気を同じ地域で使えるようにします。 また再生可能エネルギーの利用などで、環境に優しい町を目指します。緑の敷地に立つクリーンパーク茂原の外観写真。写真の右側に未来の形とあり、屋根にソーラーパネルを設置した家屋のイラスト。屋外では車と電源が接続され、蓄電池から電気の供給を受けています。明るい部屋で楽しそうに食事をしながら、電気自動車の蓄電池で停電中でも電気が使えてよかった、と笑顔で話しています。5つ目、ドローン。災害時の情報収集や遠隔地などへの宅配などで活用します。ドローンが飛んでいる様子のイラストが添えてあります。6つ目、AI、人工知能。人の言葉や写真の特徴を理解したり、過去の経験から学習したりして、新しい答えを出すシステムです。スマホ画面を見つめる男性の写真が添えてあります。宇都宮市では、子育てライン、教えてミヤリーで、子育てに関するお問い合わせに、24時間、365日対応しています。ID 102-2069。 7つ目、ビッグデータ。ICT の使用で集まる大量のデータのこと。データプラットフォームに集まったビッグデータを豊かで便利な街づくりに活用します。電波塔のイメージイラストが添えてあります。8つ目、音声翻訳アプリ。アプリが外国語を自動で翻訳します。様々な言語に対応できるため、外国人もスムーズにサービスを利用できます。図と写真終わり。スマートシティって何？翻訳者中、ミヤリーが質問し、ハッピーが回答する形式の記事。文頭に二人のイラストが添えられています。翻訳者中、終わり。ミヤリー、スマートシティって何？ハッピー、新しい技術やデータを使って、便利でもっと住みやすい街にしちゃおうってことだよ。ミヤリー、便利になったらすごく嬉しいけど、あんまりイメージが湧かないな。ハッピー、例えば財布を出さずに顔認証で買い物ができたり、自動運転の乗り物で移動できたりしたら便利じゃない？ミヤリー、そんな街になったらすごいね。でもそんなのずっと先の話でしょ？ハッピー、うん。実はもう宇都宮市で少しずつ始まっていることなんだ。ミヤリー、知らなかった。ハッピー、人口が減ったり自然災害が増えたりすると、町でいろんな問題が起きてしまうかもしれないんだ。ずっと住みやすい町にするために、新しい技術やたくさんのデータを使っていろいろな取り組みをしていくんだって。ミヤリー、でも顔認証や自動運転ってちょっと怖いかも。ハッピー、確かに、知らない間に写真を撮られるかもとか、勝手に走り出すかもとか、不安になっちゃうかもしれないね。でも顔認証は顔の特徴をデータ化するだけで、写真は残らないし、自動運転も人間の運転ミスで起きてしまう事故を減らすことが目的なんだ。それに、みんなが使っているスマートフォンでもロック解除に顔認証が使われているし、車の自動ブレーキも自動運転技術の一つなんだよ。ミヤリー、もう身近なところで最先端の技術が使われてるなんてびっくり。怖い気持ちもなくなっちゃった。 ハッピ、これからは AI やドローン、データなんかの新しい技術を使って、健康づくりや防災など、いろいろな分野でスマートシティを目指していくんだって。ミアリー、スマートシティっていろいろな問題を解決できて、便利で安心安全に暮らすことができる街なんだね。未来の宇都宮が楽しみになっちゃった。ハッピー、次のページからは4つのモデル事業について紹介するよ。広報宇都宮プラス4ページ。未来の形、モデル事業1、ルネッサンス大谷。大谷エリアの活性化、魅力発信。平成30年に大谷石文化が日本遺産に認定され、観光客も増え、賑やかな大谷エリア。皆さんに安全で快適に周遊してもらうため、新たな交通やデータを活用した地域づくりを進めていきます。写真。自動運転車両グリーンスローモビリティが停車しています。大きなフロントガラスを囲む明るい黄色が印象的。車内から家族連れや大勢の人々が次々と降りてきて人気のほどが伺えます。スタッフカードを下げた係員が見守り、安全面にも配慮。後方には木々の緑と相まった大谷石の岩肌が美しい景色を見せています。写真終わり。最新技術で大谷をもっと盛り上げます。観光客が増え、現在、回遊性やアクセス性など、交通環境の向上が課題となっている大谷エリア。本市では目標とする来訪者年間120万人の達成に向け、新たな交通手段や観光客などの動きのデータを活用した経済活性化を進めていきます。また将来的には大谷地域を目的地とする観光型MaaSの導入、6ページ参照を目指していきます。私たちの暮らしがこう変わる。イラスト。暮らしがどう変わるかを、今までと未来の形の2つのパターンで示しています。今までのパターン。車が渋滞している道路。ドライバーは渋滞で全然進まない。もっとスムーズに観光したいな、と嘆いています。未来の形のパターン。グリーンスローモビリティに乗り、快適に観光しているイラスト。自動運転車両で快適に観光できる。シェアサイクルもあって便利のコメントがあり、シェアサイクルを楽しんでいる女性のイラストも描かれています。イラスト終わり。令和元年8月。大谷地域観光社会実験を実施しました。グリーンスローモビリティの運行。4日間で1353人が利用。アンケート回答者のうち 77% が楽しさ、快適さの項目で満足、やや満足と回答しました。また、観光客の自家用車のうろつきの抑制、回遊性の向上が確認されました。写真。乗り心地も良かったです。宇都宮大学、郡司里奈さん。チケットを手に笑顔の郡司さん。写真には郡司さんのコメントが添えられています。自動運転車両は思っていたよりも静かで快適に移動できました。周遊しやすいので、より観光を楽しむことができると思います。写真終わり。即時性の高い駐車場混雑情報の発信。 大谷地域内の駐車場の満車、空車の情報などを、駐車場混雑状況管理システムでリアルタイムで発信。大谷資料館、大谷寺周辺で発生していた混雑がほとんど見られず、スムーズに車が流れました。写真、大谷観音を背景に自動運転車両、グリーンスローモビリティが停車中。前方から左側の車体を写したもので、タイヤが5個もあります。写真終わり。もっと多くの人に大谷を訪れてもらえるようサポートします。観光シーズンの大谷エリアで交通分析をしました。Uスマート推進協議会 KDDI 田中啓二さん。写真、スーツにネクタイ姿の田中さんが笑顔で写っています。写真終わり。私たち KDDI の技術は、情報の取得に同意した人たちのスマートフォンの位置情報データを、誰の情報かわからないようにした上で、人の動きや交通手段を推定することができます。昨年行った社会実験では、時間帯ごとの混雑・周遊状況や、観光客の立ち寄り場所などを分析しました。その結果、大谷地域周辺では、混雑のピークの時間帯がシーズンにより異なることや、来訪者の9割以上が自家用車で来訪していること、またその経路も分かりました。今後はこれらの分析結果を活用して、さらに多くの観光客に大谷エリアを訪れてもらえる仕組みを市と一緒に考え、大谷エリアの活性化につなげていきたいと思います。欄外記事、Uスマート推進協議会、ID1021495、大学や民間事業者が持っている ICT などの先進技術を利活用しながら、社会課題の解決や新たな事業の創出などに、行政と一体となって取り組んでいる団体です。Uスマート推進協議会構成団体、五十音順、あいおい日生同和損害保険株式会社、株式会社アバンアソシエイツ、宇都宮市、国立大学法人宇都宮大学、宇都宮ライトレール株式会社、株式会社 NTT ドコモ、関西電力株式会社、関東自動車株式会社、共同印刷株式会社、KDDI 株式会社、株式会社 JTB コミュニケーションデザイン、株式会社下野新聞社、東京ガス株式会社、日本電機株式会社、株式会社ネザスホールディングス、東日本電信電話株式会社、株式会社日立システムズ、富士通株式会社、ホンダ技研工業株式会社、三井情報株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社三菱総合研究所、早稲田大学。欄外記事終わり。
広報宇都宮プラス5ページ、未来の形モデル事業2、スマートホスピタリティ、便利で快適なおもてなし。イベントなどで顔認証技術やアプリを活用したおもてなしの充実や歩いて楽しめる街を目指し、来訪者がストレスなく便利で快適に過ごせる空間を作ります。写真、 飲食店で精算中の場面。レジカウンターに置かれた顔認識端末。男性客が端末上部についているカメラに顔を向けています。カウンター内側の女性店員は、レシートを手にレジ側の端末を覗き込むようにして確認をしています。写真、終わり。すべての来訪者への便利で快適なおもてなし。本市ではジャパンカップサイクルロードレースや 3X3 ワールドツアーなどの国際的なスポーツイベントを開催しています。また令和4年には JR 宇都宮駅東口地区のコンベンション施設開業を控えるなど、今後も外国人を含む多くの来訪者が見込まれます。誰もがストレスなく快適に過ごせる宇都宮を目指し、ICT を活用したスマートなおもてなしを進めていきます。私たちの暮らしがこう変わる。図。顔認証決済について、今までと未来の形の2つのケースをイラストで表しています。まず、今までの決済方法から。女性店員2460円です。男性客、ちょっと待ってください。客は両手が荷物で塞がっており、財布を出すにも時間がかかりそう。店員も困惑気味で精算に手間取っていることを示しています。次に、未来の形の決済方法。男性客、レジカウンターで顔認証端末に顔を向けています。両手は荷物で塞がったまま。ピッと顔認証決済が完了した合図。あっという間で簡単、と笑顔の男性客。精算終了しました、と店員もにこやかです。顔認証決済を利用することは、決済にかかる時間が短くなり、快適であることを示しています。図、終わり。令和元年11月、3X3 国際大会で、社会実験を実施しました。大会関係者の顔認証受付。スムーズな入場ができ、セキュリティが向上しました。宮カフェ、江の町での顔認証決済。事前に顔写真やその他の情報を登録し、支払い時に顔認証決済であることを伝えて商品を購入できます。126人の利用があり、財布を取り出さなくてよい、思ったより負担が少ないといった意見がありました。写真。未来を感じました。宮カフェ、小野茂明さん。エプロン姿で笑顔の小野さん。写真には小野さんのコメントが添えられています。顔認証決済はクレジットカードのように暗証番号を入力する必要がなく、決済にかかる時間がとても短いので、スムーズに人が流れました。登録をしてしまえば、年配の人や障害のある人も簡単に使うことができると思います。また登録している顔以外では決済ができないので、セキュリティの向上にもつながると感じました。写真、終わり。スマートフォンアプリの活用。情報のリアルタイム発信などによる利便性向上や、同時開催のイベントや店舗への誘導を図りました。イベントでの快適・安心をサポートします。3X3 国際大会で顔認証決済システムを提供しました。ユースマート推進協議会、日本電機内川直人さん。写真。内川さんのスーツ姿の顔写真です。写真終わり。 私たち NEC の顔認証技術は、米国政府機関が実施する精度評価で、5回世界ナンバーワンを獲得しており、メガネやマスクをしていても認証することができます。顔全体ではなく、目、鼻、口といった顔のパーツの情報を数値データ化して照合しています。データだけでは個人を特定することができないため、セキュリティも高く、安心して利用できます。設置も簡単なので、店舗やイベント会場など、様々な場面での利用が考えられます。将来的には、この最先端技術を用いて、私たちの町宇都宮が顔をかざすだけで買い物ができたり、手ぶらで何でもできたりする便利で安全な町になるよう取り組んでいきます。広報宇都宮プラス6ページ、未来の形、モデル事業3、スマートモビリティサービス、便利で快適な交通環境。子供から高齢者まで誰もが快適に移動できる環境の構築を目指し、LRT をはじめとした多様な交通手段が利用しやすくなる仕組みを作ります。イメージ写真。誰もが快適に移動できる交通環境をイメージしたもの。数台の車が走る郊外の道路。その奥にスタイリッシュな LRT 車両が並走しています。稲妻をイメージさせる黄色の車体が豊かな緑に映えています。イメージ写真、終わり。誰もが自由に移動ができる社会の実現。今後の超高齢化社会においては、誰もが自由に移動できる利便性の高い公共交通ネットワークの整備が重要です。本市では、現在、ネットワークの軸となる LRT の整備を進めています。また、LRT の主な停留所に、駐車場や駐輪場、バス停などを備えたトランジットセンターを整備し、乗り継ぎしやすい環境を構築します。さらに、シェアサイクルや小型モビリティによるカーシェアなどの新たな交通手段の導入も検討していきます。さらに、公共交通ネットワークの整備に加えて、移動手段の検索や予約、決済する際に便利なMaaSの構築に向けて取り組みます。現在は、大谷地域を目的地とする観光型MaaSとして交通事業者などと連携し、観光ルートなどをアプリやウェブサイト上で一括検索できる仕組みを検討しています。また、宿泊や食事の検索なども連動させることで来訪者が快適に観光できる環境を整え、観光地全体としての満足度を高めることを目指します。私たちの暮らしがこう変わる。図。今後の超高齢化社会において、利便性の高い公共交通ネットワークの整備が重要であることを示すイラスト。移動手段について、今までと未来の形。の二つのケースを用いて示しています。まず、今までの移動手段。バス停まで歩くのは大変だなぁ、とつぶやく初老の男性。杖を支えに立ち、疲れた表情でバスを待っています。未来の形では、一人乗りの小さな電気自動車に乗る男性。移動手段が増えて便利だなぁ。と笑顔です。小型モビリティを活用し、快適な様子が伝わります。図、終わり。クエスチョン、MaaSって何？モビリティアズアサービス。大文字 M、OBILITY、AS、A、大文字 S、 ERVICE の略。バスや電車、タクシーやシェアサイクルといったあらゆる公共交通機関を結びつけ、ワンストップで検索、予約から決済までできる仕組みのことです。下のイラスト参照。イラスト。MaaSの仕組みを今までとこれからを示して解説したものです。まず、今まで。図の中心に利用者。その周りに移動手段として、バス、シェアサイクル、レンタカー、電車、タクシーが描かれています。利用者は、個別に経路検索、予約、支払いをしなければならないことが示されています。一方、これからは、左側に MaaSと表示されたアプリ、右側には移動手段のイラスト、今までの移動手段に加えて LRT が加わっています。これらの移動手段とアプリが太い矢印で結ばれ、一括で経路案内、予約、支払いが可能になることを示しています。イラスト、終わり。未来のまちづくりを一緒に進めましょう。スマートシティ宇都宮で生活は豊かで便利になります。ユースマート推進協議会会長、早稲田大学森本昭典さん。写真。メガネをかけたスーツ姿の森本さんの顔写真です。写真、終わり。宇都宮市では、現実空間、フィジカル空間と仮想空間、サイバー空間を融合した新しい街づくりが進んでいます。例えば、現実空間では、2022年の開業に向けて LRT の整備が進められています。それに合わせて仮想空間では、LRT やバスなどの公共交通が自由に乗り降りできるシステム、MaaSを作ったり、歩いた距離で溜まったポイントで買い物ができたり、モビリティをはじめ、あらゆる場面でスマートシティの取り組みが生活の利便性を支えます。また、近い将来、自動運転車両が自宅に迎えに来たり、AI、人工知能が1時間後の混雑状況を予想したり、自然エネルギーを有効利用したりすることで、便利で環境に優しい社会の実現を目指していきます。広報宇都宮プラス7ページ、未来の形、モデル事業4、スマートエネルギーマネジメント、環境に優しく災害に強いまちづくり。本市では、電力の地産地消を目指して地域新電力会社の設立を検討しています。また、電気自動車の蓄電池活用による災害対策の強化を図ります。市内の再生可能エネルギーは市内で使います。SDGs 中未来都市に選定されるなど、持続可能な開発の実現に向けたポテンシャルの高い本市。中 SDGs 持続可能な開発目標のこと、地球全体で取り組む17個の目標が定められています。中終わり。再生可能エネルギーの活用に向けて、地域新電力会社の設立を検討していきます。地域新電力会社では、クリーンパーク茂原から発生する電力を買い取り、LRT や公共施設などで利用するほか、将来的には、家庭用太陽光発電などの電力を市全体で効率的に活用していきます。私たちの暮らしがこう変わる。図。食事中に停電になった場合を 今までと未来の形をイラストで表現。電気自動車の蓄電池の活用で災害対策の強化が図れることを示しています。今まではいつになったら停電が復旧するのかなぁとろうそく一本の薄暗い家の中で食事もままならない様子。不便さに困惑しています。それが未来の形では、屋根には太陽光発電、充電施設につながった車も描かれています。電灯が灯る明るい家の中では、電気自動車の蓄電池で停電中でも電気が使えてよかったと楽しそうに食事をとる家族が描かれています。図、終わり。クエスチョン、電力の地産地消って何？市内で生産した再生可能エネルギー、バイオマス発電、家庭用太陽光発電などを市内、LRT や公共施設などで消費することです。図、電力の地産地消について、再生可能エネルギーがどのように利用されるかを示したものです。図の中央に地域新電力会社のビル、右側にバイオマス発電、家庭用太陽光発電などの再生可能エネルギーのイラスト、左側には LRT や公共施設のイラストがあり、矢印で結ばれています。地域新電力会社が再生可能エネルギーを買い取り、LRT や公共施設に供給するという地産地消のイメージを表しています。図、終わり。環境に優しい街を目指します。本市の地域新電力は単なるエネルギー会社ではなく、低炭素化などの課題解決をする街づくり会社への発展を目指しています。SDGs 未来都市の実現にもつながるので、全国に誇れるモデルとなるよう取り組んでいきます。環境政策課、主事、大出由香。写真。SDGs17 のメッセージアイコンが掲載されたプレートを胸の前に掲げた大出さん。思いを伝えるように笑顔を投げかけています。写真、終わり。広報宇都宮プラス7ページ。あなたの意見をお寄せください。市民の皆さんから宇都宮の未来の形についての意見・提案をお受けします。寄せられた意見・提案などは施策の参考とします。なお、一部を後日広報誌で紹介します。質問などへの回答は直接本人宛てに返信しませんのでご了承ください。左のハガキ、切手不要、お切り取り、3月19日木曜日までにポストに投函してください。他のハガキや手紙、ファクス、E メール、市ホームページのアンケートでも受け付けます。ウェブでの回答はこちらから。QR コードの表示あり。以下ハガキ。広報宇都宮プラス7ページと8ページに印刷されたハガキです。7ページは裏面でアイデア通信。宇都宮の未来の形について私はこう考えます。の一文に続き2つの質問が書かれています。質問1。あなたが興味を持っている最新技術は何ですか？当てはまる番号に丸をつけてください。3つまで。回答選択肢。1、自動運転モビリティ。2、タブレット端末。3、カメラ、センサー。4、AI。5、ドローン。6、VR、AR。7、 顔認証。丸八、キャッシュレス。丸九、自動言語翻訳。丸十、マース。丸十一、電気自動車。丸十二、5G。丸十三、ロボット。丸十四、その他、自由記入欄あり。質問2、最新技術を活用した街、スマートシティにどんなことを期待しますか？または、どのようなことに不安を感じますか？自由記入欄あり。8ページの表面には、差出人の氏名、住所、年齢、職業を記入する欄があり、広報広聴課の宛名が記されています。切手は不要で、差出有効期間は2020年8月15日まで。転線枠があり、切り取ってはがきとして使用することができます。はがき、終わり。送付先。郵便番号 320-8540 市役所総合政策部広報広聴課。電話 632-2028。 ファックス 639-0627。 E メールアドレス u2030@city.utsunomiya.utsunomiya.jp 広報宇都宮プラス、宇都宮の未来の形についての問い合わせ先。ID 102-2628。総合政策部政策審議室。電話 632-2115。 ファックス 632-5422。 E メールアドレス u2005@city.city.utsunomiya utsunomiya.tochigi.jp 広報宇都宮プラス8ページ。私の意見、提案。前回のテーマ、僕らのまちづくり。囲み。前回の広報宇都宮プラス、僕らのまちづくりの概要。ID 102-1744。 令和の時代のまちづくり活動。これまで経験したことのない社会の変化に立たされている日本、そして私たちの町宇都宮。そんな中、まちづくりは行政だけでも地域だけでもなく、みんなで協力して取り組んでいくもの。そのためには、まず私たち一人一人が地域のことを考え参加していくことが不可欠です。まちづくり活動応援事業スタート。これまで地域団体からはボランティアを募る手段が欲しい。そしてボランティア希望者からはどうすれば参加できるの？といった声が聞かれていました。そこで、まちづくり活動応援事業がスタート。スマートフォンやパソコンを利用して参加できる簡単な仕組みです。地域団体は広くボランティアを募ることができ、ボランティア希望者は身近な活動や自分に合った活動に参加しやすくなります。まちづくり活動応援事業を機に、さらに盛り上がる宇都宮のまちづくり。新しいまちづくりへの行動を今日から始めてみませんか。写真。前回の広報宇都宮プラス冒頭ページの写真です。僕らのまちづくりとの見出しがあります。写真終わり。 囲み、終わり。前回の広報宇都宮プラス僕らの街づくり令和元年11月号に対して12人の市民の皆さんからご意見をいただきました。代表的なものを紹介します。括弧1、あなたは日頃どのような街づくり活動を行っていますか。宇都宮市民としてだけではなく、それ以外の人たちとも交流し、街づくり活動をしていく。互いに情報交換し合って、安心安全な日々が送れるよう努力していくことが大事だと思います。観光ボランティア活動、宇都宮シティガイド協会での活動など、地域を勉強し、歴史を踏まえ街歩きをする。代官一丁目70代。近所の道路のゴミ、瓶、ペットボトルを拾っています。ポイ捨てにより道路の空き地や家のそばにゴミがたまります。飲み残し、食べた袋などに困っています。中戸祭り町70代。健全で安心して遊べる公園やイベント会場を守り育てること。兵庫塚町60代。括弧2、今後市民協働のまちづくりをさらに進めていくには何が必要だと思いますか。市民一人一人が互いを尊重し合って、助け合いながら街づくりが進んでいけばいいなと思います。思いやりも大切だと思います。担い手である高齢者が病気にならないよう、公民館やコミュニティセンターで体操や歌、料理などを行う。みんなで集まって、みんなで話し合って、元気に希望が持てる場所があればいいなと思います。中戸祭り町70代。登録してみてください。まちづくり活動応援事業。まちづくり活動応援事業は、スマートフォンのアプリなどでいつでもどこでもまちづくり活動を検索でき、活動への応募、参加ポイントの取得までを一元的に行うことができます。さらに、市内の自治会加入者は、自治会加入ポイントがつきます。左の QR コードからダウンロードしてください。まちづくり活動応援事業専用ホームページ、https://utsunomiya.karada.live QR コードの表示あり。イラスト。メモ帳を模した枠の中に記事が掲載されていて、まちづくり活動応援事業への参加登録を促す現実的なデザイン。右肩に活動の公式サイトが表示されたスマートフォンの写真。左下にサイト内の一画面が掲載されています。イラスト、終わり。広報宇都宮プラス、制作特集は皆さんに一緒に考えていただきたいテーマを取り上げ、年に数回編集します。